本来目的のアンボクシングの始まりですね。
アンボクシングの始まりですね。
まあ、あの簡単に自分の、まあ、お気に入りのところ、自分の、あ、これが素敵だな、紹介したいなっていうところをちょっとね、アンボクシングしたいなと思います。
今日はテーマは、今言っていただいた、まあ、自分のローカルで地元のおすすめの場所をアンボクシング。
あ、そうですね。はい、お願いします。
はい、
じゃあ今日は、はい、主にアキラのアンボクシングから始めよう。
はい、わかりました。じゃあ僕のアンボクシングで今日は、お送りしたいと思います。
はい、
僕は、滋賀県、日本の滋賀県の近江八幡市というところに、住んでいるんですけども、
はい、
そこの、おすすめの場所、
はい、
お伝えしたいなと思っていまして、
はい、
はい、でそこの、場所というのがラコリーナ近江八幡という、商業施設があるんですけど。
ラコリーナ近江八幡、
うん、
うん、どんなとこでしょう。
うん、そこについてちょっと、お伝えしていきたいと思います。
あ、楽しみです。
はい、でまあね、ちょっと、実際の詳細に入っていく前に、このローカルでおすすめの場所をアンボクシングするというふうに、まあ、今回ちょっとテーマ設定させてもらったんですけど、
はい、うん、
まあ、なんで、チャドルさんはこのテーマにしてみようと思ったのかをちょっと聞いてみたいなと。
ああ、なるほどね、
うんうんうんうん、
まあ、いろんなことをその、まあ、アンボクシングできる中で、うんうん、僕は、まあ、今どちらかというと、まあ、世の中が、まあ、コロナとか、
うんうんうん、
いろんな、まあ、あの、うん、まあ、悪いというか、はいはいはい、まあ、ちょっと大変、まあ、ストレスの多い時期になってるじゃないですか。自分もやっぱりほらその、
うんうん
うん、他人事ではなく、まあ、日頃そのやっぱりそのまあ、コロナのインパクト、まあ、その影響をやっぱり感じるし、うん、そのまあ、日本やアメリカで、うん、まあ、起きていることをいろいろ吸収ばっかりして、うん、ちょっとね、やっぱりほらそのメンタルにしんどい部分があるなと思って、
うんうん、
その中で、うん、あのこういった自分のほら、
うん、
お気に入りのローカル場所をアンボクシングして紹介することによって、
うんうんうん、
自分がどのようにちょっとそういうなんていうかストレス発散、
うんうん、
ちょっとほらそういう気分をあの軽くする、
うんうん、
楽にする自分の、うんうん、まあ、そのワンスポットをアンボクシングできたらなと思って、
うんうん、
こういうテーマを提案したわけです。
あーはーはーはーはー、なるほどですね。
はい、
いいですね。まあ、今回ね、この話を、もらった時に僕もすごくあのいいなっていうふうに思ったんですよ。
はい、
なんかこの今の、世の中の状況にすごく合ってるなと思って。
あ、よかったです
ね、うんうんうん、それがね、やっぱね、なんか今観光業界って結構こう日本、まあ、もう全世界そうだと思うんですけども、なかなか難しい、ね、状況になっている中で、
そうですね、
うん、あの星野リゾートのね、あの代表の、
はい、
うん、星野義晴さんがマイクロツーリズムという言葉を提唱されてるんですよ。
あ、はい、
ではこれはね、あのコロナ禍において、まあ、小さな旅行というか、まあ、地域の魅力を再発見しましょうというか、
あ、な
か
なかいいですね、
県をまたいでなかなか、ね、ちょっとあのそれが税か非かって言ったらなかなか、ね、あの税とできないような世の中になっていっているので、こう地元の、
うん、
プ
チ贅沢ってところ
ですね、うん、プチ贅沢を ねしてね、
うん、
でそこで、ね、経済をこう再度回していきましょうよみたいな、うん、こう流れが今こうあって、なんでそれのマッチングもあってすごくいいな。
あ、いいですね、まさにそういうことですね。小さいローカルで小さい行動から始めようっていうこともありますよね。
なので僕にとって、まあ、その地元で、一番、まあ、好きな場所、おすすめしたいなという場所がそのラコリーナ近江八幡という施設ですので、
そこを
ちょっと ね、
いいですね、
お伝えしていきたいなと思うんですけども。
ああ、ぜひ。
はい、まずね、どんな施設かと言いますと、
はい、
あの種屋グループというグループが運営していて、
はい、
うん、でこの種屋グループの本社が、滋賀県の近江八幡市にあるんですけど、
はい、
でこの、まあ、グループは、まあ、お菓子の製造販売をしていたり、まあ、飲食店をちょっと運営してたりとか、まあ、そんな会社なんですけど、
はい、
うん、あのチャールさんも多分ね食べたことあると思うけど、あの和菓子の種屋、
あーなんか、
あ、知って
ます。
僕ね一回お土産で持って行ったことあるんですよね、
はいはいはい、
種屋さんね、
なんか有名、
そうそうそう、有名、有名なんですよ。で洋菓子のクラブハリエ、
うん、よく食べます。
まあ、ね、バームクーヘンが有名なんですけど、ね、
バームクーヘンね、
そうそうそうそう、和菓子のため洋菓子のクラブハリエと、
いいですね、
うん、ブランドを持っているような、ね、あのお菓子のグループ企業なんですけど、
はい、
うんうん、でここの会社が、そのグループのフラッグシップ店、ね、旗艦店として2015年にオープンした施設がこのラコリナオミ八幡なんですよ。
なるほど、うんうん、そこまで行ったことないと思いますね。ちょっと気になる ね
案内しますんで でね、ちょっと今日、ちょっと画面をね、これちょっとリスナーさんにはちょっとお見せできないんですけど、ちょっとチャンネル、はい、ちょっと、画面をね、ちょっとこれ、ズームでね、共有して、まあ、ちょっとどんな施設なのかと、ちょっとだけ写真準備したので、
ああ、
ね、ちょっとね、こんな感じでね、
このもじゃもじゃした屋根、実は僕ここ行ったことある。
あるんかい。
思い出した、名前が長くて忘れたかもしれない。
ラコリーナという施設なんだね。
あはいはいはい、すごい素敵な外観ですね。
そうそうそうそう、そうで、まあどんなものがもうね、こう楽しめるかというと、まあカステラのショップがあったりとかね、
はい、
もちろん和菓子洋菓子買えたりとか、まあ、出来たてのバームクーヘンとかを食べさせてもらえたりとか、
はいはいはい、
で、まあ、フードコートとかギフトショップとかこうあって、うん、これすごく広い敷地なんですよ。で、どれぐらい広いかというと、僕ちょっと調べてきたんですよ今日。
はい、
3万5000坪って言ってね、東京ドームの敷地面積の2倍以上、サッカー場だと16コート分と言われてる。
すごい。確かに僕が行った時、その駐車場から本館までの歩く時間も結構ありましたね。
そうですよね。で多分ね、僕らが今見ここが駐車場でね、こう施設入っていって、はい、実際見れるところって本当にこの辺だけなんですけど、実はこれだけ大きい敷地がまだ未開拓のものも含めてまだ残ってるんですよ。
これから何かされる感じですかね。
うん、いろいろと、企画を今進行中とのことで。
なるほど、
うん、でまだねこれグランドオープンというのを定義してないそうで、もう50年100年かけてこの敷地の中に、まあ、その世界観を作っていくというようなコンセプトで、
なるほど、
うん、近江八幡の自然原風景を、ここに再現するというようなコンセプトの元に、うんうんうん、なんか進んでいるような壮大な計画の中の一角。
しかしクラブハリエのバームクーヘンっていうと、うん、結構もう、まあ、おそらく日本全国的に有名かと思うんですけど、さすがにその、まあ、近江八幡店、うんうん、もしくはこの最近できたその、まあ、フラッグシップ店でないと食べられない、うんうん、その焼きたてのバウムっていうのは、うんうん、もう本当にすごく美味しくて、うんうん、もう、うんうん、買ってどっちかっていうと、うん、もう車乗ってすぐ食べてしまって家まで持たないんですよね。わあいいね、映ってる映ってる、これみんなにお見せしたいね。
和菓子のね、これ和菓子のはこう福見天秤というのが有名なんですけど、こうもなかの皮にパリパリの皮に、
はい、
うん、お餅とあんこが入ったものを自分でこうチューブから出して、うんうん、チューブというか、まあ、袋からこう出して、で外はサクサクの、
確かにこれ去年明らかにいただいた記憶があります。
その程度なんですね。ちゃんと覚えておいてもらいたいものです、ね、
ごめんなさい。覚えてます、しっかり覚えてます。
これ福見天秤というものですね、すごく美味しい。今日こんな施設なんですよね。
はい、
うんうんうんうん、なんとなく概要ちょっと分かりましたか？なんとなく
今思い出した
し、思い出しましたか？
はい、
うんうんうん、
ここを、そのアクセスで言うと、どんな感じで？
アクセスがね、すごく良くなくてですね。
ああ、はい。
うん、すごく、うん、一番こう近い駅で言うと、近江八幡駅という、JR 京都線近江八幡駅というのがあるんですけど、京都から電車で40分ぐらいこう北上してですね、
ああ、はい、
琵琶湖の、東側ですね、北上していって、はい、近江八幡駅というのが最寄り駅にはなるんですけど、でもそこから、だいたい車で30分まで行かないですけど、でもね15分から20分ぐらいは、かかる。
まさにあのプチ旅行っていう、
そうですね、15分ぐらいはねかかると思うので、
まあプチ贅沢をするためにちょっと ね、一足伸ばして行ってみるのはありだと思います。
そうですね、なので結構ね、あの立地的には、なかなかちょっとこうね、あのいい立地とは言えないようなね場所ではあるんですけど、でも本当に今ね、もう滋賀県一の観光スポットとして国内外からたくさんの、
まあ、それだけ の、 あの広く、まあ、土地を取ってるから、それだけのやっぱり魅力がありますよね。
そうなんですよ。なんかもともとね、ここは厚生年金休暇センターというところだったらそうで、そこの土地をこうあの、まあ、買い取ったという経緯があるようで、なんかその、ね、厚生年金の保険加入者がこの福祉とか健康を目的として、国がこう設置したような、まあ、そういう広大な施設だったところを買い取ってっていうところで、
それは知らなかった。
ずっとこの世界観があって、
うん、
なんかね、こうジブリ映画に出てきそうなね、
自然と。ああ、確かに確かに、あの
融合したや
つ、もじゃもじゃしたい、あのなんかね、僕の記憶が正しければ、確かにそのなんか生きてる屋根とか何かありますよね、その屋根に。
そう、屋根に、ね、芝をね植えてるそうです。
ですよね。なんか雨とか水がなんか流れてくるイメージがあって、それなんかすごい、なんかそれなりのエコ対策とかいろいろ考えてるようで面白いなっていう記憶がありますね。
そうなんです。一応こういう施設がまあ近くにあって、なかなかこう交通的にもあの便利と言えないような場所に、みんなここに ここでしくは体験できないような、まあ、目的があって、まあ、来るような場所ということで、
近江八幡市は意外と暑いわけですね、
なかなか暑いでしょう。
実は僕はアキラと出会う前から近江八幡市、まあ、一番多分最初に近江八幡にその何かの目的で行ったのはその、まあ、クラブハリエのバウムを、まあ、言えば本店で買ってみようっていう意味で行って、そこから、僕は実はあのちょっと便乗してあれなんですけど、近江八幡市で僕の好きなとこもありますよ。
おー、ちょっと
ぜひおすすめしたいところ。
いいですか？
はい、農協の近江市っていう、あのファーマーズマーケットがあるんですけど、よくあきる君は行ったりします？
僕一回だけ行ったことあります。その地域で採れた、要は農家さんたちがそこにこう自分たちの野菜とかを持ち込んで販売できるような場所ですよね。
そう、そこはね、やっぱり安くて新鮮で、あの種類豊富で、まあ、朝行かないと、あのなかなかお昼とか夕方になんかその何かの帰りに行くと結構なかったりすることが多いんですけど、その朝一行くと本当に種類が豊富で、あのもう野菜も美味しくて、あのでそれなりに、まあ、やっぱり価格もリーズナブルで、でなんて言ってもやっぱりほら卵もすごく美味しくて、あのかなり僕の中でその、まあ、行くにはさすがに やっぱり車で僕の家からだったらもう車で1時間以上かかったりするんだけど、うんうんうんうん、それもやっぱりほらちょっとしたそのプチ贅沢、
うんうんうんうん、
プチ旅行気分で、まあほらその、まあさすがやっぱりあの近江八幡市はそれなりにのどやかなところなんで、うんうん、そののどやかな景色を楽しみながら行くのは、うんうんうん、まあ僕の一つの楽しみでもありますね。
京都から来てくださってるのね。
最近はちょっと行ってないんですけど、ね、本当にまた行きたいなってずっと思ってて。
あね、野菜ジュース好きですもんね。
う
ん、
そうそうそうそう、野菜ジュースの一番美味しい時期はやっぱりほら鮮度 の,、うん、のいいもの、その新鮮な野菜使うと全然違うね。
うん、
僕その近江市のファーマーズマーケットで。出会ったのはそのうまいなっていうのをあのなんかキャえばなんかチンゲン菜とキャベツの仲間かなと思ううまいなって言うんですけど、うん、それをジュースに入れると本当にうまくてそのままうまいなっていうダジャレのつもりはないんですけど、本当にうまい、その
うまいなの名はこうナッパのなでね、
ナッパのなでな、
うん、そう
ひらがなでうまいなって書いて、
うん、
そうなのであの、うんうんうん、よくセットで行きますよね、その近江市と、うんうんうん、クラブハリエのバウム焼きたてバウムを、
はいはいはい、
なんか1日も過ごせてしまうね、その2つだけで。あとその近江市の隣にあとブルーベリー園もあったりして、季節になればブルーベリー狩りとか、
うんうんうん、
あのそこもまあそこそこ有名なとこかなと思います。そっか、そういう共通点もあったね。
まあね。でね、今日はね、ちょっとこのラコリーナを話のベースにして、ちょっとこう商売の話でも少し発展させて、ちょっと最後締めたいなとちょっと思っているんです
よ。ああ、ぜひぜひ。
でね、そこの、まあそもそもその、種屋グループですね。種屋グループ。この近江八幡、はい、ラコリーナ近江八幡を運営している種屋グループは、もともと種屋という、もうね、創業がね1872年なんで、
あすごい、ね、
約150年前。
すごいね。ね、すごいね。まだ、さすがにまだ生まれてないわ。
そうそうそうそう、もうこれ、本当に長くね、もう。やっている会社さんなんだけど、
はい、
もともと材木商からスタートして、でちょちょ和菓子に行って、でそこから、前にねチャールズさんにも話したことあるんですけど、ボーリズさんっていう人がいるんですよ、はい、ウィリアム・メレル・ボーリズさんっていうアメリカの人がいるんですけど、
あ、うん、はいはいはい、
その人が、近江八幡市に、自分の、まあ、拠点を置いて、うん、このボーリズさんについてはちょっとね、あとその商売の話のところで後でちょっと話詳しくしたいなと思うんですけど、
あ、はい、
うんうんうん、のおすすめで洋菓子店をやったらどうだというふうに、まあ、その時の代表の人が言われて、洋菓子店の方にも、まあ展開していったというエピソードが実はあったりするんですよ。
そうなんや、
う
ん、
そうだから、このボーリスさんというのはね、近江八幡とも切っても切り離さないもんね、
人物。前なんかいろいろ紹介してくれて結構熱く語ってくれて、うんうんうん、もうぜひまた、まあ、今回か、まあ、もしくは、うんうん、次回のポッドキャストで、うんうん、また同じように詳しく話してくれると、うん、いい内容になると思うよ、
うんうんうんうん、僕はチャールズさんに、現代のボールズさんになってほしいというふうに言ったこと
あります。恥ずかしいけど、いや頑張ります。嬉しい言葉ですよ、ね、そこまでの期待して。
それやっぱボールズさんというのはあまりその、ね、日本と世界の架け橋になったような人でもあるし、ね、アメリカから、宣教師として、英語教師として、まあ、日本に来日して、そこから日本に、根を張って、日本の、まあ、建築物であったり、建築としても、同社大とか、
はい、
関西学院大学とかにも建築物を残してるんですよ。
すごいね。 本当に名を刻んだ人ですね。
橋渡し役をねした人で、ね、
うん、
なんかその人のちょっと影響もこの種やラコリーナからちょっと受けている、はあ、うん、
自分はそのような影響を世の中に残せるかな
ぜひね
頑張らないと
思うんですけどね。っていうところで、うん、もう一つね、近江八幡には近江商人と、
あ、はい、
うん、有名な、まあね、商人の、まあ、歴史があるんですけど、
ありますね、うんうん、まあ、まあ、でもぜひ、簡単に、うん、今紹介してもらえたら、
うん、ちょっと簡単に少し触れましょうか。
うん、ぜひぜひ。
ね、最後これで。ちょね、江戸時代から明治時代にかけて活躍した滋賀県の商人のことを近江商人というふうに言うんです。
はい。
うん。でもこれもね、大阪の大阪商人とか伊勢、今の三重県ですかね。伊勢の方に三重、伊勢商人で、まで近江商人。これ日本なんか三大商人ってなんか言われたらしい。
あ、はい。
うんうんうん。で、ね、近江商人の特徴というのが、その土地に足りないものを要は運んでいくんですよ。運び方というのがちょっと共有すると、はい、こんな天秤棒って言ってね。
あ、すごいね。
こう棒にね、棒に両サイドにこの例えば、北海道にこの商人たちが行く場合であれば。まあ、北海道でなかなか当時 あまりこう取れなかったようなお米とか、
あ、はい、
うん、そういったものを、まあ、近江米って有名なんで、ま
あ、有名ですね、うんうん、ちなみにこの写真で、うん、この職人たちが運んでるのは何ですかね、うん、
これはね、何ですかね、結構ね、有名な写真なんですよ。
は、
例えば、まあ、うん、北海道に行くときは例えばその米とか古着とかをこう運んで、
はい、
逆にその行った先、北海道では数の子とか昆布とか鮭とかその土地の名産を持ってきて、それは
拾って、
そう、滋賀では取れないものなので、
なるほど、
というのを、まあ、いろんな地方地方に行って、
じゃあその例えば、まあ、京都と大原を結ぶ、サバ街道っていうのは有名な、まあ、まあ古代ルートはあったと思うんですけど、まさにそういうことですよね。その、
うんうんうん、
干し物に状態にしたサバを、うんうんうん、まあ、その滋賀から京都に運ぶとか、そういうことですかね。
地元の名産を、まあ、帰り道で、まあ、運んで帰ってくると、
はい、
いうところでね。だから、ほぼほぼ男は、近江の男はなんか外に出てることが多かったみたいで、要は商人なんでね、みんな。だから家は女の人が、はい、要は奥さんが、おかみさんがまあ守ってた、
うんうんうん、
だから近江 の女性は結構こうメンタルが強い方が多いと。
ああ、なるほどなるほど
、まあ、うちの奥さんも含めてね、しっかりしてるんで、ね、
もしかして、手焼かれてたりしてませんか
まあまあ、ちょっとノーコメントさせてもらいたいですけどまあそういうふうにこう行ったり来たりをするということで、ね、ノコギリ商売というふうに言われたらしい、
はい、
ノコギリのように行ったり来たりするのね、
はい、ああ、なるほどなるほど、行って帰ってきて、行って帰ってきてのを、
そうそうそう、
もう常に繰り返してたわけですね、
うん、でこの近江商人って結構ね、こう現代 のビジネスにおいてもすごく参考にされていて、
はい、
近江商人出身の近江商人が原点となって、そこから会社として立ち上がって大きくなっていった、今も残る会社ってすごくいっぱいあって、
あ、たくさんありますね、
ね、伊藤忠商事とか、はい、西武電鉄、西武鉄道、大丸、高島屋とかもそうだし、ね、丸紅、ワコール、
はい、
うん、とかも近江商人のこう流れを組んでいるみたいな、
はい、
ことがあってね、三方よしなんて言葉も、
三方よし ね、有名な言葉ですね、
うん、はい、見えますか、三方よし、
何だったっけちょっと待って、そんな突然振るなよお客さんよし、企業にとってもよし、
はいはいはい、
あと社会にとってもよし、そんな感じでしたっけ、
おっしゃるとおりですね、売り手よし買い手よし世間よし、
あー惜しい
三方よしね。
そうだね、
うん、これはね、近江商人というのはもう本当に、どこでも行くような商人やったので、なんかその地元にこう溶け込んで、やっぱり今の、ね、ビジネスも一緒だと思うんですけど、いきなりうちのものを買ってくださいって言ってもなかなか買ってもらえなかったりするじゃないですか。そんなんで、ああ知らない人からものを買いたくないみたいな、やっぱりその地元にとってまずいいことをすると、お金は後からついてくると、はい、なんかそうい こう考え方が自然と身についていったみたいで、それがまあ現在のまあビジネスにもすごく役立つ、
まあ、今で言う企業の CSR とか ESG の意識が高まってるんですけどね、
それが、うん、江戸時代からその考え方をまあ持っていたというところで、すごくそれが注目されている、まあ、理由にもなっているんですけど、まあ、その地元、うん、その地域社会に貢献して環境を守ったりとか、持続可能な社会のあり方を考えるとか、
はい、
うんうん、これも、ね、そのラコリナにももちろん根付いた、ね、こう考え方だと思うんですよね。
うん、ですよね、きっと
近江八幡の原風景を守るっていうの
は、うん、
うんうんうん
うん、
っていうような、
近江八幡に感謝しないといけないな、いろいろ
そう
ただの田舎だとバカにしてたらダメだね。
そうですよ、ね、なのでちょっと今日はね、ラコリーナから、種屋から、ボーリズさんが行って、近江商人現代のビジネス CSR までちょっと話を発展させて話させてもらいましたけども、
たくさんこの辺面白い話をありがとうございます、
はい、
まあでも、まあ、今日はその近江八幡にまつわる話をたくさんあきる君からもらったので、まあ、次回は僕は自分の同じようにちょっとその、うんうん、自分がちょっとリフレッシュしたいと、
うんうん、
まあ、自分がその言えばその精神エネルギーをいただくような場所、うんうん、京都の、鴨川、うん、そして大文字をちょっと紹介したいなと思います。
はいはいはい、
そのオンボクシングを楽しみにしていただければと思います。
楽しみにしてます。